ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは株式会社チャレンジドリッチ代表取締役の宮崎達也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なんと、今年4月、今月ですね、名古屋市中区丸の内に就労継続支援 B 型の芸能プロダクション、ライブアーティストを解消したという。
はい、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
この就労継続支援 B 型の芸能プロダクションって、
はい、
あるんですねっていうか、あるんですか？
大阪の方で一件そのようなことをされているところがあると伺ったことあるんですが、愛知県では多分初じゃないでしょうか。
ですよね。障害のある方の芸能プロダクションっていうのは東京とかでね、あるっていうのは聞いたことあるんですけど、就労継続支援 B 型だから、福祉型ってことですもんね。
そうですね。
これじゃあ、解消したてではあるんですけど、今どんな感じなんですか？
今ですか？
はい、
頑張ってる感じです。
頑張ってる感じ。でもね、実は先日解消前に内覧会に行かせていただいたんですが、
ありがとうございます。
丸の内の地下鉄の駅からすぐですよね。
そうですね、一番出口から徒歩3分で、
はい、そうなんですよ。すごく立地がいい、B 型なので、皆さんが公共交通機関で来る感じですよね。
そうですね、はい、送迎がないので皆さん自力で通所していただくことが前提になっております。
そうなんですよ、なんでまたという感じなんですが、実は元株式会社電通に勤務されていて、国内最大手の広告代理店ですけど、
はい、そうですね、
CM プランナーをされていて、夫なんか本当にお世話にな
りまして、こちらこそ本当にもう陽平さんには何十回、何十回じゃ聞かないぐらいナレーション読んでいただいたか。
そうなんですよ。で、まずですね、順番にいろいろ伺っていくんですが、どうしてまた、この芸能プロダクション、就労障害の方に対しての芸能プロダクションを作ろうと思われたんですか？
そうですね、長いんですけど、よろしいでしょうか？
はい、大丈夫です。はい、
まずですね、会社を独立するときに、好きなことができるので、何をしようかと、
電通を辞めたときに、
その時にですね、いろいろ考えて、障害をお持ちの方の何か力になれる、就職とかですね、例えば、工賃を上げるとか、そういったお手伝いができるようなことをしたいと思って独立しました。
これは、じゃあ障害のある方に接してたんですか？
一切ないです。
一切ないけど、やろうと思った。なんでしょうね、それは。
それですね、私もなぜかなと思いながらですね、今日ですね、この素晴らしいともみとともみというですね、有名な著名な番組に呼んでいただけるということで整理してまいりました。要因がですね、3つございまして、まず家庭ですね、私の家庭、あと小学校での経験、体験ですね、あと社会人時代の、何と言いますか、春巡と言いますか、いろいろ考えたこと、この3つの柱がありまして、そうだ、障害を持つ方に、持つ人に光を当てる仕事をしようと決めたんですね。
そう、じゃあまず家庭っていうのは、
私の父がですね、田舎の診療所の医者をやっておりまして、普段からですね、病気の方とかですね、ご老人とかですね、困ってる方とか、ちょっと弱っちゃってる方とかを助ける仕事をしていたと、多分それを見て育ったことが何かしらの、意識はしてませんけれども、
意識に、があったってことですね。じゃあこれがまず一つ目で、二つ目の小学校、
小学校ですね、1年生の時に、初めて 小学校1年生でみんなで集まってですね、はい、席が決まるんですけれども、はい、私背が高かったので、一番後ろの席だったんですね、
はい、
そしてあの、ま、窓際から2列目の席だったんですが、はい、一番後ろの、窓際の席にですね、はい、伊藤君という方が
伊藤君、
はいはい、座っておりまして、
なんか横だったってことですか。
そうですね、一番窓際ですね、はいはい、伊藤君という、男の子が座っていて、で、当時先生がですね、山田先生という方がいたんですが、はい、山田先生が私にですね、伊藤君のお世話してあげてねと言われたんです、
はい、
私が言われたんです、
はいはい、
それ、何のことかまあ分からず、まあ、小学校1年生ですから、
はい
はい、で伊藤君を見てるとですね、授業が始まっても何もしないんですね、なので教科書を広げてあげて、
はい、
で先生が教科書めくってって言うと一緒にめくってあげるとか、で、お昼の給食の時間はですね、一緒に取りに行って伊藤君に渡して、は
い、
食べ終わったら、片付けるとかですね。
へえ、だから、はい、先生は特に説明はしなかったけども、はい、なんとなく宮崎少年は、はい、あ、なんかこういろいろ一人でやることが苦手なんだなってことを察、はい、してきた。
そうですね、なんかお世話してね、うん、しろと言われたので、していたという感じですね、
なんかすごい不思議なのは、多分あの今で言うと、はい、こう特別支援学級のような、はいはい、あのお子さんですよね、はい、どうして一番後ろの席だったんでしょうね。
多分ですね、その、特別支援学級みたいな学級もあったので、どちらに入れられるか、まあ、迷われてたとは思うんですね、はい、でも1年生なので、まあ、みんなも似たようなもんじゃないですか、なので1年生の時は、はい、同じクラスでと、はい、
不思議なのは、一番前だと先生がいろいろ手をかけやすい気がするんですけど、はい、一番後ろだった、
一番後ろが一番端っこだった。
不思議でしたね。
そうなんです。
でもそれが縁でしたね。
そうですね、
はい、でその、はい、伊藤君のことが、はい、まあ、いろいろ気にかけるようになり、はい、それがずっと心に残ってた、ね、はい、いい経験だった。
はい、伊藤君とのエピソードがあってですね、伊藤君がですね、例えば、まあ、自己紹介するじゃないですか、
はい、
宮崎君って言って、それでですね、伊藤君にですね、
翌
日僕誰って聞くと、首を振るんですよ。わからないと、
はい、忘れちゃう、
忘れちゃうのか言えないのかわからないですけど、あの首振るんですね、
はい、
なのでですね、それがまあ小学校1年生なのでみんな面白いので、教室の子がみんなですね、自分の名前を言ってから、
聞く、
私誰僕誰って聞くと、伊藤君が常に首を振るんですね、
だからだけど伊藤君はいじめられてたわけじゃなく、あのみんなが
こう、そうですね、はい、
いいキャラだみたいな、
いい、まあ、すごくおとなしい方、子だったので、はい、まあ、愛されてはいたと思います。
愛されキャラだったってことですね、はい、でそして3つ目の社会、
まだ続いていいんです
か。いいですよ、どうぞどうぞ。
伊藤君とのエピソードがちょっと長くてですね、
はい、
で伊藤君がですね、山田先生だけは言えるんですよ、
あ、名前をね、
先生誰って言うと山田先生って言うんです、だけど僕誰って言うと首を振るんです。
首を振る、はい、
それで、私毎日お世話してるので、せめてね、僕ぐらいは名前覚えてもらえるんじゃないかと思って毎日言ってたんです、宮崎くんって、僕誰って言うと分からない、
分からない。
それで、まあ、これはもう無理なのかなと思い始めてたらですね、運動会がありまして、はい、午前中まあいろんな競技があって、で、お昼ですね、お昼がお弁当じゃなくて給食だったので、給食の時間に私がね、また伊藤くんに、給食持って行って、それで僕誰って言ったらですね、宮崎君って言ったんです。
いやー、すごい感動。
いや、もうびっくりですね。もうクラス中大騒ぎになりまして、だからもう立て付けに私誰僕誰ってみんな言うんですけど、わからないんですね。
宮崎君だけ言えた。
宮崎君だけ言えたんです。
いやー、すごい。
多分その運動会の特別な雰囲気で、それでね、こう、お父さんお母さんも父兄の皆さんもいらっしゃってて、多分それが何か影響して伊藤君が言えるようになったんじゃないかなという推測なんですが、
はい、いやでも嬉しいですよね、
いや、びっくりしました。嬉しかったです ね、
はい、だからそのずっと言えなかったのが、宮崎君だけ言えた、まあ、山田先生もですけど、それが今でも、 心に残っていて、
残ってる、まあ、嬉しかった記憶あるんですけども、それがどうこの授業につながってるか、自分でも理解はしてないんですが、
でも一生懸命考えた結果
それじゃないか、伊藤君だろうと、
そして3つ目が社会、
社会です、はい、もうその小学校以来、まあ、小学校をお持ちの方との関わり合いがないので、もう一切忘れてですね、のびのびと青春時代を過ごしまして、はい、で会社に入りまして、はい、で会社でですね、とてもいい会社に入りましてですね、楽しい、テレビ CM とか、はい、ラジオ CM をですね、はい、作らせていただいてですね、楽しく過ごしていたんですが、まあ15年ぐらいしてですね、一生このままコマーシャルを作るって終わるのかなと思った時にですね、なんかもっとやりたいとかやるべきことがあるんじゃないかとですね、いろいろと考えましてですね、はい、その中で例えばですね、いろんな方の本とかですね、はい、音声を CD とかを聞いていろいろ考えまして、まあ、その中一人に斉藤ひとりさんという、
はい
はい、
銀座丸館、
はいはい、個人納税額日本一の斉藤ひとりさん、はい、私大好きな方なんですが、はい、あの方のお話を聞いてですね、我慢しちゃいけないよとかですね、
あ、はい、
やっぱ自分を一番大切にするんだよとかですね、
ついてるっていう、
ついてるって日本一になったっていうですね、ちょっと怪しい面もある方なんですが、すごいいいことをおっしゃって、あ、そうか、今なんか我慢して仕事してないかなっていうのもあったりとかですね、
スケジュール的にはハードだったんですよね、きっと。
そうですね、波はありますけど、ハードな時は本当にもうですね、全然ご飯をちゃんと食べれないとかですね、プレッシャーもいろいろかかる仕事も多かったので、はい、そういうことで考えたりですね、それでいろんな本を読んでいく中では日本理化学工業の大山康
弘、
チョークの、はい、の本を 読ませていただいてですね、障害をお持ちの方でもこんなに、
ね、
働いて、
私も読みました、
素敵なお話でですね、で感動したりですね、はたまた小倉正夫さんという、はいはい、ヤマト運輸の元社長さんで、はいはい、
それも読んで、
はい、はい、でですね、でいろいろ考えた挙句、あ、そうだ、
それはその時は勤務をしながら、はい、まだ辞めてなくて、
辞めてないです、はい、
うん、で障害のある方に光を、
はい、当てるようなことしたいなと思いながら、それからまあ数年、もう5年6年勤めてたんじゃないですかね、はい、
で下準備をしてきたんですか。
してないです何もせずにですね、はい、で 思いだけ募ってですね、
で辞めるっていう時は、はい、もうこれだと。
そうですね、もうじゃあもう辞めよう、とにかくまず辞めようと、辞めない限り次のことは何もできないと、まあ、仕事がそれだけいろいろとですね、ありがたいことをいただいてたので、
はい、できっぱり辞めることができたんですか。
ちょうどですね、早期退職制度というのがありまして、いいタイミングだったんですね。
いいタイミング、はい、誰か早期退職希望する人はいないかみたいな、はい、で辞めますと、
はい、こっそり手を挙げようということですね、辞めさせていただきました。
で2021年に、はい、会社を作られてるんですよね、法人を、はい、でその時は、はい、まだこの B 型ではなく、
そうですね、はい、
で何を始めたんですか、はい、2021年に。
そうです、辞めたのは2017年なんですが、
はいはい、
それからしばらくですね、東京の世田谷で健康サロンをやったりとかですね、
とにかく何かやってみようと。
そうですね、はい、はい、それで、
丸勘だからね、
健康サロン、丸勘、そうですね、はい、
はい、
でいろんなですね、全く私福祉、素人ですし、一切接点がなかったので、世田谷のですね、いろいろな障害をお持ちの方のイベントとかですね、はい、B 型さんを訪問させていただいたり、
福祉をちょっと勉強しようと、
そうですね、はい、はい、なる関わりを持とうと、そういう行動をさせていただいておりまして、
はい、
でその後また名古屋に帰ってきても、はい、同じようにいろいろとですね、はい、
見て回って、
はい、いろいろとイベントに顔を出したりですね、してる中で、障害者委託訓練という訓練制度があるというのを知りまして、
は
い、 で、それ、私動画が教えられるので、障害をお持ちの方がの役に立つような、こととして、動画制作を、授業のような形でお教えしようと、
はい、はい、それが2021
ですね、はい、
で会社を作って、はい、で、障害のある方に動画制作を教える、
はい、
でどんな感じで、はい、まあ、生徒さんというか、はい、募ったんですか、
はい、その障害者委託訓練というのが、豊川にある愛知障害者職業能力開発校という学校さんからの委託で受けるんですね、
は
い、
うん、
はい、でそこでですね、就職を前提に皆さんいらっしゃるので、ある程度障害が、軽度といってはなんですけれども、
ね、
はい、も
う、
体調も整っていらっしゃりとか、パソコンのスキルがあったりとかされる方がいるので、じゃあそういう方がいっぱいいらっしゃるところはどこだろうというと、就労移行支援さんですね、
はい、はい、そうですね、出ていくので、そうです、
はいはい
はい、
なので就労移行支援を通いながら、その委託訓練も受けられるので、制度上、
ああそうなんですね、
なので、名古屋市内の、移行支援さんを回ってですね、募集をさせていただいて、
はい、すごい、はい、教えるのはでも大変じゃなかったんですか。
そうですね、動画の世界でも何十年もいるので、
はい、全然大丈夫、
全然大丈夫でしたね、そちらは、はい、
で、まあ、それをやりつつ、B 型をじゃあ、
そうですね、はい、今年から、
はい、そうするとじゃあ、移行にいた子が B 型に来るってこともありますよね、
はい、でも私が通っていた、いろいろと回らせていただいた B 型は IT 系だったので、はい、しかも能力の高い方がいらっしゃるので、皆さん
一般就労、
一般就労、はい、
ね、
でもちょっとそこまでじゃない方は A 型に行かれる方ばっかりなので、B 型の選択肢ちょっと、はい、
なかった。で、はい、今も動画制作もやってらっしゃるですよね。
そうです、やめてはいないんですが、ちょっと B 型が始まってしまったので、しばらくちょっとお休みかなと、は
い、でもなんか YouTube にね、アップされてましたよね、
はい、
ミュージックビデオとか、あれは宮崎さんが作られて、
あれは、ですね、動画、制作 の、その委託訓練の訓練生の方が作りました。
グレード高いですね。
そうですね、
すごい。で実際にマジャーナン B 型を解消して、もちろんまだまだこれから利用者さんも空きがあって、来てくださいということなんですけど、
はい、
具体的にはじゃあどんなお仕事がこの B 型の事業所、ライブアーティストであるのかなってことが気になると思うんですけど。
なるほど、はい、
はい、
一般の B 型ですと軽作業をされると思うんですが、はい、ここでは軽作業の代わりに、歌唱ですね、
歌唱、
はい、
レッスン、
歌のレッスン、
はい、
楽器演奏のレッスン、
はい、
ダンスのレッスン、
はい、
お芝居のレッスンを行います。
すごい、だからレッスン代は無料、はい、
そうです、前年度の世帯所得によるんですが、
ええ、
無料の方が多いんじゃないかなとは思っております。
なるほど、はい、でそして、はい、じゃあその方たちの B 型なので、はい、賃金を捻出していかなくちゃいけないじゃないですか、はいはい、それはどんな感じなんですか。
はい、年に何回かですね、定期コンサートやライブをですね、開催して、それに出演していただいたら出演費としてお支払いするとか、
はい、
あと今ですね、SNS の時代ですので、動画に出演していただいて、それが YouTube にアップしたら出演費をお支払いするとかですね、
はい、
はい、
じゃあもしちょっと入ってみたいけど、はい、表に出るより裏方がいいなとか、そういう人もいると思うんですが、
はい、もちろんです、はい、
それもあり、
はい、先日いらっしゃった方はですね、衣装を制作をするのがすごく得意とかですね、
はい、
はい、ヘアメイクとかですね、はい、あと顔のメイクですね、
はい、
したいという方でしたので、ぜひ裏方でということで、
はい、だからその方たちというか、ここに入っている、利用者さん、タレントさんメインのステージもあれば、はい、どっかこうバーターじゃないですけど、そういうこともあり、
そうですね、
メイン の、 あの、はい、ちょっと有名な方がいて、前座じゃないですけど、
はいはいはいはい、もちろんあのそういうことも考えておりまして、はい、私あの広告代理店で20年以上勤務しておりまして、はい、その間にですね、音楽業界の方とかですね、メジャーアーティストの方とお知り合いになることができましたので、そのご縁をですねフルに活用してステージにお招きすることは考えております。
すごいですね、はい、でこの間あの、はい、お会いした内覧会でお会いしたサビ館の方、はい、パフォーマーっていうふうに名刺にありましたけど、はい、あの方は、
はい、あの方はダンサーですね、
はあ、だから福祉事業所にもともとお勤めだったんだけど、はい、ダンサーでもあった、
はい、趣味でダンスチームに入ってパフォーマンスをされてた方なんですが、弊社のですね求人を見られて、もうビビッときて
すごい
これだということで井の一番に応募してくださいました、
はい、でサビ館の資格もあり、
はい、
すごい、でダンスも教えることができ
る、できるし自分もステージに上がりたいと、
はあ、すごいですね、はい、で今じゃお問い合わせもあり、はいはい、実際に利用者さんも、はい、もう見つかってたんですね、
そうですね、はい、おかげさまで解消1週目でお一人見つかりまして、
そうなんですよ、はい、あてもなく解消して、はい、で今時期的にどうしてもこの春からもう決まってるって方多いじゃないですか、
はい
ね、
はい、
だけどもうあえて4月1日に解消されたんですよね、
はい、そうですね、はい、
だから5月6月頃にもしかしたら行ってるところにちょっと馴染めなくて、はい、ここにとかね、
はいはい、
あとまあ掛け持ちって方もいらっしゃいますよね。
もちろんです、はい、掛け持ちの方もですね大歓迎ですし、まあ、週にね1回2回とかという方でもですね、
はい、となると、まあ、毎月固定のこう、はい、まあ、給料というか賃金というのは難しいかもしれませんが、はい、いくらぐらいを狙ってるんですか。
いくらぐらいですか。
月々。
そうですね、まあ、最低で3000円というラインが3000円でありますけれども、はい、上はですねそれこそこう何かでこう全国的に、まあ、言い方があれなんですが、まあ、バズるというようなですね、はい
はい
はい、ことがあってですね、もうあの方にぜひうちのイベントに来てほしいとかっていうことになればもう本当にタレントさんとしての扱いになりますので、はい、上は
何十万何百万
そうですね、
で、 はい、でも仕事がとりあえずなくても3000円っていうラインを今引いているっていう、
はいは
い、
それは SNS の出演していただきますので、
はい
はい、その出演料はお支払いしま す、
そうですね、はい、でも平均の1万今いくらなんだろう。
1万6000ぐらいですね、
ぐらいですね、それは上回りたいなみたいな。
もちろんです、はい、
すごいですね。考えることがなんか着目がすごいなと思いますけど、でも、はい、あのやっぱりこう私の知り合いもそうですけど、ダンス得意な子とかね、はい、あ、そう、去年とっておきの音楽祭を見に来てくださって、
ね、
はい、私が司会してたジャンプエモのステージも見てくださったんですよね、
はいはい、たまたまその後の、 あの凛太郎さんと、
凛太郎さん、
はい、私ご縁をいただいておりまして、はい、凛太郎さんを、の、ご両親ですね、はい、お誘いいただいて伺ったらちょうどその前がトモミさん司会のジャンプ M さんだったというですね、
そうなんですよ、そう、凛太郎さんともステージ前に会って、お写真撮ったんですよ、一緒に、
はい、
ね、素敵な素敵な、そうピアノなんですけどもね、ジャンプ M のステージも良かったですよね。
良かったです ね楽しそうに踊られて。
そうなんですよ、そうで、この間の私の講演会にもね、はい、宮崎さん来てくださって、でもいろんなところにそうやって顔を出されてるんですね、はい、
そうですね、とにかくいろいろな方と、
はい、はい、で、そう、マグネットの竹内さんとも、
はい、
竹
内
さん、はい、ね、はい、ご縁で、
はい、竹内さんはこの会所にあたりですね、あのコンサルティングをしていただきまして、
クラファンやってましたもんね、
はい、
良かったですか竹内さんのコンサルは。
もう最高ですね。竹内さんがいらっしゃらなかったら会所はできなかったので、
で今はじゃあ、まあ、いろんな方とつながってということですね、はい、でこの先はじゃあなんかビジョンはあるんですか、こうしていきたいっていう。
この先ですか、
はい、
そう、もちろん、どんどんステップアップしていきたいと思いまして、例えばコンサートの会場も、数百人規模から、
はい
はい、何千人規模とかですね、はい、はたまたこうですね、外資ホールだの、
いや、いいですね、
名古屋ドームだのを埋めるぐらいにですね、 していっていきたいなというのもありますし、
なんかその東京の、まあ、障害のある方、障害の専門のプロダクション、まあ、こういう B 型とかではないんですけど、はいはい、なるほどなと思ったのは、よくダウン症の子がメインのドラマとかで、はいはいはい、今は割と本物の、はい、例えばダウン症のお子さんとかを使ったりするんですけど、はい、こう昔は、はい、そうじゃなかったじゃないですか。で、ね、はいはい、で例えば耳の聞こえない女優さんとか俳優さんも今はいるけども、はい、昔はそういう役を県庁の人がやるっていうのが当たり前だったんですけど、はい、だんだんだんだんそうじゃねなくなってきたので、あ、そういうプロダクションもありかなっていうのはなんかすごく、特に、まあ、当事者家族になると、昔は感じてなかったけど違和感ですもんね。
そうですね、
はい、なんか別にこの人障害ないんじゃないみたいなね、
はいはいはい、
だからリアルなことがあってもいいかなってすごい。
そうですね、それぐらい演技が達者な方が入っていただければだからそういう可能性もありますし、
そうですよね、はい、だから電通時代にも感じたことってなかったですか？私もよくその、はい、エキストラとかでも、行ってた時に、はい、なんでなんかこうここには健康な人しか歩いてないんだろうとか、そこに、
はい、
車椅子の人がいるとなんかすごい意味を持ったように思われちゃうとか、はいはい、障害のある人がね、はい、いたりすると、はい、あの子はなんか本編に関係してくるんじゃないかって思われちゃうみたいに聞いたことがあって、はいはい、だからいないんだよっていうふうに聞いたことがあるんですけど、はいはい、やっぱりそうなんですかね。
時代が違うんですけど、私が入った頃は、障害持ちの方を映しちゃいけないというか、ね、登場させちゃいけないと、車椅子の方がコマーシャルに出てくると、クレームのが入る可能性があるという、
そんな時代だったんですね。
そんな時代
だ、
はい、
今は多様性ですもんね。
多様性なんてことはないですし、そんな言葉がなかったので概念もなかったんですね、はい、
そう、なんか前お話ししたかもしれませんけど、なんかのイベントに参加した時に娘と息子を連れてって、娘はまあ車椅子なんですけど、なんかを作るっていう、でそれがテレビ局が取材をしてて、今日何時から放送ですって言って、もう楽しみにそのニュースを見たら、見事に娘のところで切られていて、で息子は映ってるんですけど、まああれはすっごいショックだったんですよね。そういうことですよね。
そうですね、何かしらの放送局独自のコードがあって、それなんだと思います。
なんか、まあ、いいのか悪いのか配慮したってことですよね。
そうですね、はい、
一言ね、映していいですかとか聞いてくれるとかね、
はいは
い、なんかそのすごいショックだったことを覚えてるの で、
そうです、
ね、なんで見事にここでカットしたんだろうと思って、
はいはいはい、多分まあ編集されてる方もいろいろ考えてのそれが ねだったんで、
ちょっと広告マンとしたなんとなく分かる。
いや、気持ちが分かります、両方の気持ちが分かるので、正解がどっちかっていうのは分からないんですけれども、
でもなんかそういう壁をなくしていきたいですね。
ですね、はい、ノーマライゼーションですね。
そうですね、はい、だから障害のある方たちにも、いやいや映りたくないよっていう方ももちろんいるとは思うんですけど、どんどんこう活躍していただいて、当たり前のようにね、
そうですね、
テレビで歌ってるとかね、ステージで歌ってるっていう、そんな風になるといいですよね。
いいですね、
本当ですね、はい、じゃあ、まあ、一日の流れとしては、レッスンがあり、昼食も支給なんですかね、
食事提供、主菜と副菜のみ、提供しますので、ご飯は持ってきていただければと思います、
はい、じゃあ、お弁当持ってきてもいいかもしれませんけど、ぜひ、昼食もありで、午後は個人レッスンとか SNS 出演とかグッズ制作とか、いろいろカリキュラムがあるということで、10時スタートの4時帰宅
はい、
はい、丸の内、駅、地下鉄の丸の内駅からもう徒歩3分、一番出口からは徒歩3分となっておりますので、はい、ぜひぜひですね、お越しいただきたいと思います、
よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ連絡先はどうしましょうね。
はい、はい、ラライブアーティストに直接ご連絡いただけると嬉しいんですが、
はい、
電話番号申し上げた方がいいですか。はい、はい、電話番号が052-228-8712、
はい、
こちらになります。
はい、はい、052-228-8712、 052-228-8712 ということですので、まあ、障害者手帳、受給者証がね、はい、必要ですので、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、まあ、どうだろう、立地的に車椅子だとちょっと難しいですかね。
そうですね、バリアフリーではないので、
まあ、それを覚悟してきてくださる方、はい、身体でも大丈夫、ね、はい、ということですね。はい、はい、レッスンは無料で自由に通えて失礼に料ももらえますが、ですね、ホームページもあるんですよね。
はい、
はい、これチャレンジドリッチで検索でも、
こちらはラライブアーティストのホームページになりますので、は
い、じゃあラライブアーティストで、はい、検索をすると出てきますので、はい、ホームページも見ていただいて、こちらに問い合わせの欄もありますからね、
はいはい、こちらからもお申し込みいただけますので、
はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、プロアーティストによるレッスンもありますので、はい、で最新技術を駆使したプロデュース能力もあり、出演費ももらえて、はい、駅地下昼食提供あり、有名アーティストと同じステージに立てることができ、衣装制作や美術制作も学べるということです。
素晴らしいコマーシャルしていただきまして、ありがとうございます。
はい、じゃあ宮崎さんから聞いている方にメッセージを、はいはいはい、お願いします。
はい、ラライブアーティストですね、こちらのスローガンがですね、 You ラッチャイナヨというスローガンになっています。
はい、はい、
皆さんのやりたいことをですね、実現するいろいろな手段を持っていますので、
はい、
ぜひぜひアーティストとして輝いてください。
はいはい、
お待ちしてます。
ジャニーさんですね。ユウやっちゃいな。
やっちゃいな。うちはラッチャイナです。
あ、ラッチャイナ。ラッチャイナ。
ラです。
ラッチャイナ。
あ、それですよ。ラッチャイナよ。
ラッチャイナよ。はい。ぜひぜひ皆さん、ユウラッチャイナということで、はい、ライブアーティストをよろしくお願いします。はい、ともみとともに、今日のゲストは、株式会社チャレンジドリッチ代表取締役の宮崎達也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。